こんにちは。
こんにちは。
これさ、最近とんでもないことが起きてね。
はい。
歯医者に行ったんですよ。
おい、やめとけ。やめとけ、やめとけ。
違います。これ話しましたっけ？
やめとけ、やめとけ。
ついものの2分前に
話してた
わ。はい、すみません。というところで、矢口さんにですね、2週間前の配信ですかね、映画をですね、おすすめ聞いて見たんです、
どっちどっち
で、セブンとレオンっていうのがあったと思うんですけどね、セブンはね、悲しいことに、その伺った時は、Amazon プライムビデオにあったんですよ、見ようと思ってたのになくなって、
マジ、
あのね、有料もなかったんじゃないか、
本当に、
そうか
、残念
で、ああないと思って、じゃあもう一個見ようと思ってた
レオンね。
さあ、あれね、
どうですか、
なんかね、私ね、映画に対してね、面白かったっていうのが正しいのか分かんないですけど、すごいでもね、充実した2時間ぐらいです、あのね、
嬉しい、よかった、
一つ言えたのは、言えるのは、あっという間だったね、あの2時間
なんか、なるほどね、
テンポが
すごい、そう、テンポいいよね、めっちゃいい、
すごいテンポいい、
分かる分かる、
あの直前にドアナ見てるから、
ドアナ、
2時間150分かな、
アルマゲドンね、アルマゲドンはそうなんだ、
すごい長かったね、
あ、確かに、
正直飛ばしたい、
中だるみある
って、レオンはね、なんかね、なんかそのアクションのおすすめで多分A さんがお伺いしてたんですけど、ちょうどいいね、
でしょ、
シナリオとアクションの
ゴリゴリアクションじゃなくて、ちゃんと内容としても楽しめるアクションって言われたから、だからそのゴリゴリアクションならさ、ジェイソン・ステイサムとかさ、行くけど、あの辺ってほらストーリーとしては皆無だから、ただ筋肉と筋肉のぶつかりが楽しいだけでそういうわけじゃないからね、レオンは、
だし、なんかいいとこ本当にいっぱいやってる、これ皆さんこれ多分損しないですね、この2時間、
まあもう8割の人間が見てる、あの世界中のこの何兆億、6兆億ぐらいだっけ、もう人口の8割は見てるから、レオン、
あれ本当に、あのね、あと何いっぱいあるの、ちょっとまとめてたんですけど、今日電車乗りながら、たくさんいいとか、あとね、多分これね、日本では作れない気がする、売れないと思う、これ同じように作って、
そうなの、だから言ってたじゃん、それアメリカとフランスとかの合作とかなのかな、だから分かんないけど、だからそっちフランスのエッセンスなのかなって思う、なんかあんまりさ、そのハリウッド映画の感じでもないよね、あの
最後、そう、最後の感じとか、芸術に近いよ、
そうだね、
なんか、
ヨーロッパ感するよね、知らないけど、
なんかその一番思ったのは、そのなんか、あれ殺し屋が主人公の、
そうだね、
あの映画で、まあ、もちろん敵も出て殺すというか殺し屋になるんですけど、あのジャン・レノさんが主人公なんですけど、こうなんか なんて言ったらいいんだろうな、ドア開いたら誰もいないと思ったら、上からこう
プラザゴリみたいに、ね、
二丁拳銃を持って急に前に現れるシーンが、これね、日本人がやってもね、ハマんない気がするんだよ、
あの演出、ね、そういうことね、俳優としてのね、
そうそう、
確かにね、
そもそも拳銃自体、日本にさ普及してないから
まあそうだね、
あのね、それが自然に見れるってもうね、人気映画しかないと思う、
確かに
ビートたけしさんのやつとか、
そう、アウトレイジいいじゃんね、たけしさんが後ろにしてこの匂うってしてから出てきてい
や、なんかね、
ファッキンジャブぐらい分かるよ
あ、でも見たことないからね、興味はあるんですけど、ナウトレイジみたいな、で、あとね、じゃあのね、やっぱお父さんにはまだ私慣れないなって思ったね、でその感動したのは、結構さ、もうじゃ主人公の殺し屋もね、ジャン・レノさんの、もう結構ベテランでしょ、で結構いろんなさ視線をくぐり抜けて、ちゃんとそのクライアントも信頼されててさ、すごい敏腕な方だったんでしょうね、その人がさ最後さ、もうなんかなんだっけ、あの麻薬取締り、まあ警察署みたいなとこ
に、ゲイリー・オールドマンでしょ、
そうそうそうそうそう、警察署みたいなとこに行ってさ、受付があるの、あの検問みたいな、普通に拳銃出して撃ち殺すわけよ、別に隠すとかじゃなくて、もう全然スマートじゃなくて、なんかマチルダを助けてさ、ぶち切れながら警察署入ってさ、だからその人殺す必要ありますみたいな人もさ警察署入るためにさ、
違う、お前お前お前、だからだろ死にてるやつだけかかってこいってことなんだよ キルカズマ もう人質取られたら、うん、あのこの言ってたじゃん、うん、か道島の龍は殺さないって聞いてたって、うん、誰から聞いたんだそれって話だ、うん、青山とかもバチボコだからね。
そう学生がやるメタルギアソリッドみたいな感じでさ、うん、隠れてよと思いながら、
そうそうそう、ちょっと って、うん、やり込んでくるともう極力、うん、殺さないで、うん、なるべく気絶とか ね、なるべく行くんだけど、うん、最初はもうみんなもうバババババだからね。
あんなスマートだってさ、主人公レオンがさ、本当にもうなんかね、
かっこいいよね、そのギャップもいいよね。
目に映る人すべてをこうなぎ倒していくわけですよ、うん、そこはかっこよかったね。なんか教え足りない部分だなって思った。
お父さんってちなみに言ってたけど、お父さんって誰のこと言ってる？
あ、お父あのごめんなさい、あのレオンのこと言って
た。レオンがお父さんってことね、
うん、お父さんというか、
お父さんじゃないんだよね、うん、僕の中では。
まあね、恋愛みたいなところ
、恋愛でしょ、うん、完全に
そうね、
うん、恋人でしょ。
そうそうそうそう、だからさ、こう大事な人をさ、うん、人質に取られた時にやっぱあれぐらいの感情を持てるかって言われるとね、うん、私はできないかなって思ったね。
あ、もう仕方ねえか、次高須賀って
。あのね、もっと慎重になる。
マジで
感情になる。あんな、ほんとさ、だってさ、あんなクールだったやつがさ、
うん、そういうことね、
ガニ股警察署入ってってさ、もうさ、バババババですよ、
うん、そうだね、
かっこいいなって思っちゃったね、やっぱね。
でも、うん、やっぱナタリー・ポートマンだからさ、人に取られて
るのが、ね、
ナタリー・ポートマンどうでした、ちなみに。
いや、びっくりした。何歳あれだ、調べて、
わかんない、
10代でしょ、
うん、10代、下手したら10歳いってなくてもおかしくないかもっていうぐらい
でさ、いくら撮影だとしてもさ、
結構きついよね、
影響受ける部分はさ、
ね、
あると思うしさ、俺びっくりしたのがさ、タバコ吸ってなかった
かも。そうかもね、うんうん、そうかもそうかも。だから本当今はもう無理取れないよね、うん、あの映画、うん、多分倫理的に、
うん、
で今後もしかするともう今も多分テレビじゃもう流せないんだろうし、
うん、
結構修正入る可能性ある案件だよね、
まあ、カットされる、
うん、
るだろうね。
で結構本当にもうなんかそのうち近い将来も見れなくなりそうな、
うん、
ギリギリの倫理観、
そうね、
まあ、アウトなんだけど、うん、アウトなんだけど完全に、うんうん、だからそのなんていうの、あの暴力描写とかじゃないじゃん、
うん、
より結構もっとダメなとダメなラインだと思ってる
だし、うん、そのマチルダ、そのナタリー・ポートマンのね、キャラのマチルダもそうなんだけど、うん、今まで私が見てきた映画はね、うん、結構わどんな悪いやついても、うん、子供は殺さないみたいなね、
うん、
なんかそのある程度こうコンプラみたいな部分が、うん、あどんなに悪いやつ、ね、子供は殺さみたいな、
うん、
とんでもないことしてくれたな、ね、山ちゃん ね。
そうだから山ちゃん、
うん、山ちゃん、あ私の吹き替え版で見たな、
ゲイドルとも山ちゃんだった、へー、
う
ん、かっこいいね。
そうそう、
分かる、だからその、
うん、
あ、いいよね。てかゲイヨルドもマジでかっこよくない？てか、ほんと怖くない？
怖い、
うん、あれだから言ったけどさ、ね、あれだよ、シリウス・ブラックと同じだからね、ハリー・ポッターの全然キャラ違うじゃん。
うん、そうじゃん。あ、そうか、
そうだよ、あの優しそうな、
うん、
あの優しそうなおじさんなんだよ、ね、あれ、
そうか、
全然一緒の人か、違うよね、うん、俳優ってすごいなって、うん、
すごい
思うよね、うん、怖すぎるよね、あの人、うん、
いやー、レオン
ね、冒頭からヤバさがわかるじゃん。
なんかね、その麻薬取締り犯みたいなこと聞いて、
うん、
あれなんか記憶抜けてんのかなと思ってた、うん、
そんな
話だったっけ、なんか犯罪集団だと思ってた、あの
人たち。いや、そうだよね、
そうそうそう、
うん、そうだよね、
うん、
じゃないんだよね、って警察官なん
で、そうっすか、と思って
そうだよ、ね、もう汚職だから伊達さんとかいうレベルじゃない汚職警官だから、
汚職警官
だね、うん、そういうレベルじゃないからね、
まあ、まあそうか、でも龍が如く的な部分、うん、影響されてって言われてもおかしくない
んだからね、あの遥とね、でもまあでも違うか、関係性が違う、あれはお父さんだからね、
うんうんうん、
カズマがね、
うん、そうね、そのね、レオンのその表現ぶり、表現っていうかその変わっていく部分とかがね、すごいね、スマートにね見れましたね、無駄がなかったです一切ね。
あの観葉植物大事にしてるところも可愛くない？
うん、
あの人植物にいつも霧吹きしてあげて
るんだよ、葉
っぱにね、僕もあれでやるべきなんだっていうの分かっててもできないね、うん、毎日霧吹きはちょっと大変で、
そうだから孤独だからこそね、
そうそう、
ちゃんとやれるんだろうね、きっとね。
だからそんなんかさ、
うん、
まあいいか、いいよね、ちょっとお腹空いてきた、うん、はい
というところで、あの、
うん、
ジングル明けちょっとまた玉数がなくなってきちゃったんで、
うん、次なる映画ね、
おすすめ映画をね教えていただきたいと思ってますということでやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなことを山根宣言もやったことです どうも、最近見たい映画は、
見たい映画か、見たい映画だと思った、見たい映画ね、
見たい、
はい、
いいですか、
いいよいいよ、
最近見たい映画はちゃんと伏線とか謎を残さず回収してくれるミステリー映画が見たいです。ダメです、サスペンスです、ね、
最近見たい映画は、うん、まあもう見たい、最近っていうかもうあれだけど、うん、あのデッドプール&ウルヴァリンね、これは
戦ってんだ、
7月23日
あ
今月末に公開で、
はいはいはい、
もうこれはね、
うん、
もう久々にマーベルでこんなに楽しみだなっていう、
あ本当
映画だね、
えいつ公開って言ってた、
7月28とか6とかだっけ、なんかそんぐらい、日本が最初なんだよね、
7月20、ま、で次収録いつだ、私ねムビチケ余ってて、
何それムビチケって、
あのまあ券よ券、
おそうなの、
ただで見れる券、
えそんなの、
うん、
すごい
持ってこようかな今度、じゃ
ムビチケって何、あれネットで使えるの、なんか番号入れ
る、そうそう、シリアルナンバーとか、
えマジ、うん、いやそんなのあったらめっちゃ嬉しい、うん、僕 このね7、8月で映画多分3本ぐらい見る予定あるから、
あ本当、
うん、この間もでもあのルックバック見たよ、知ってる、
ナムさん好きなのじゃん、ルックバック、ルックバック、
知らない、
洋画、
いや日本のアニメーションの、ルックバックはもう結構僕あんまりアニメーションの映画見ないけど、なんかこれは見とかないといけなそうだなと思って見た、
あもうやってんのこれ、
うん、
あれねチェーンソーマンの人のやつね、
あそうそうそう、
この間あもうやってんだ、
先週金曜日公開で、うん、その週の日曜日、そのだから次の日、
早いね、
見た、なんか見なきゃいけないそうだなっていうのは早めに見るようにしてる、
うんうん、
じゃないとさ終わっちゃう、
情報がね、あ終わっちゃう、なるほどね、
でもまあ結構話題になってきてるね、やっぱり、
うん、
思った以上に、
いやでもさ、
うん、
告知頑張ったし、全然なんか、ね、やるのは知ってたけど、
あまだ鍋さんのほうから情報来てなかった、
そうそう、あもうやってんだっていう印象です、
ね、僕の中では結構もう来てたけど
違うもんばっか見てるから、あれに入ってこないのかもしれない、うん、広告枠とかに、
そうかもね、
うんうん、あ、そう、面白かったですか、
そうだね、面白かったし、いろいろ思うことはあったけど、うん、混乱することもあったね、
あ、本当。
なんかやっぱその
見ないとだな、
でも刺さる人にはめっちゃ刺さると思う、鍋さんは結構刺さるんじゃないかな、
あ、本当、
うん、クリエイターに刺されそうな話だね、
はいはい、これね、漫画の方は読んだんですよ、
原作、
うん、
あ、そうなんだ、
そうそう、
え、じゃあ内容全部知ってる、
知ってるけど、なんかね、なんかあこれどういうことだろうっていう印象があって、あんま覚えてない、
後半でしょ、
そうそうそうそ
う、うん、いや僕もすごい気がかりなことがあるんだよ、
ね、あ、ちょっとじゃあ見ます、それは、
そうだね、
うん、見ます見ます、
え、ちょっと映画見た後に、うん、今見る、まあ、映画はどっちでもいいんだけど、ちょ原作もう一回じゃ見てほしい、でそれで照合させた、うん、僕原作知らないから、
あなるほど、
ね、原作ではね保管されてるのかなとか、そこを確認したい、僕の中では知ってるのはね、
うん、
なんかその映画をまず見て、うん、でその映画 なんかその特典みたいのでラフの
アラフね、
ラフをくれるの、
下書きみたいなね、
そう、紙、うん、あの本当漫画結構しっかりしてる本なんだけど、でそれを見たんだけど若干内容違うのね、だから多分ラフの時点と映画に、映画原作、うん、すごい何のラフか分かんないんだよな、だから原作のラフなのか、
あそう、いやどうなん、本編に出てくる、
まあ、とにかく原作のラフと映画って結構内容違って、まあ、ほぼ同じなんだけど、例えば登場人物の名前が違ったりとか、なんかないシーンがあったりとか、まあ、なんかそれちょっと違うのよ、なんかそのせいで混乱してる、なんか映画だけ見たらあこういうことなのかなって思ったんだけど、ラフ見たらあれみたい
な、ね、
あれそういうことだったのみたいなのがあって、原作がどうなってるのか知りたいんだよね、
多分ね、でも原作って読み切りだったの、うん、
でもだから終わり同じじゃないかな、
あ、本当？
違うのかな、
2時間稼ごうと思ったら、
いや2時間もない、2時間もない、
ああ、
え、そう80分ぐらいよ、
ああ、そうなんだ、
うん、
へえ、珍しいね、このご時世
ね、
80分尺の映画
でも見やすかった、その後予定あったから、
あ、ちょうどいい、
朝見れて、
いいですね、
ただあんまやってる劇場なくて、初めて渋谷のなんだっけ、ヒューマントラストシネマっていう、あの最近あっちにできたあのタワレコの奥行った方かな、初めて行ったそこの映画館、綺麗だったよ、ちっちゃかったけど、てかあんまだからやってないのよ、
ああ
いつも僕はニコタマ あの109シネマで見るんだけど、ここでやってなくて、
なんだろう
ねそう、これから増えてるかもしれない、
うん、
うん、
っていうところでサスペンスですよ、
いやいや今これ尺を稼いでたんだけどさ
なるほど、
でも僕ねサスペンスね、でなんかしっくりくる系って言ってたよね、なんか見た後に、
まあ、その謎を残さない、
なるほどな、
考察とかいらないやつ
で、なるほどなっていう、うん、やられたなみたいな、
うん、
そういうことだったのかみたいなね、うん、ありますよね。いやあったそういうね
邦画部ね、私超好きなやつでね、うん、藤原竜也の24年目の告白って映画がある、
うん、あなんか言ってたねそれ、あの、うん、殺人犯の
時効を迎えて
自首したけど、
時効を迎えた瞬間に自首するっていう。
なるほど。でもそれは自分が被害者の親族で、
そうそうそうそう、エコーみたいな
ってやつね。
めちゃめちゃ、
あ、でもそれは確かに
気持ちいいね。それは気持ちかったですね。
それはいいよね。
うん。
あ、でも、でもそれで言ったらマジでセブンなんだよな。またセブンになっちゃうんだけど。
本当？
ちょっと待って。セブンは結構最後の、うん、そういうことだったのかっていう感じは結構強かった気
がする。字幕版はあるんだよな。
あ、そういうことね。吹き替えがないってことね。あ、でもそういうのもあるかもしれないね、確かに。
昔の作品こそそう。
っていう系ね。
あとなんだろう、じゃあ。
だからまあ有名などんでん返しで言うとミストとかすごい有名だけどね。
怖いよね、私ね、ホラーダメですか。
ミストホラーじゃない。
ホラーじゃないの。
怪獣系。
怪獣って何ですか、柔らかいか。
いや違う、柔らかいって何。
モンスター、あの怪獣する。
あ、違う。モンスター。
あ、モンスター。
あれモンスター映画、完全に。まあモンスターでもないか、ちょっとまあ
パニック映画ってこと、
まあ、パニック映画だね。でもちょっとなんかヒューマンドラマもすっごい嫌なシーンあるから、うん、あんま嫌な気持ちになりたくなかったら嫌かも。
別にミストはでもさ相当有名だよね。
ああ有名、うん、まあ一応どんでん返しっちゃどんでん返し。
あ、ほんと
だけどすっごい嫌な気持ちになる。すっごい嫌だ、ね、ちょっとあれだな、ちょどんでん返しでちょっと調べてみるわ
映画。
うん、でその中でなんかさ有名どこでさ、あの、
どんでん返し系ね、
僕が見たことあるのいっぱいあるから多分。
藤原竜也のやつ、
ああ、ユージュアルサスペクツが最初に出てくるね。これはでもどうなんだろうな。これね、あの、クマが大好きな映画なんだよね。なんかそこまでどんでん返し感がなくて、あんまり
これ刑事物、これ
刑事物だね。まあ分かんない、一回見てみても、ああ、まあシックスセンスなんてもうみんな知ってるもんね。
知らない知らない。
あ、本当？
うん。どっち、じゃあどっちかな、そのユージュアルサスペクツと
シックスセンス。
うん、
あの教科書みたいな感じで、
うんうん、
歴史を知りたいんだ、歴史というか、うん、王道をちゃんと見ときたいって言うんだったら、まあ、シックスセンスだけど、うん、でもシックスセンスホラーだな完全に。
あ、ホラーな、
うん、
ちょっと怖い、
じゃあやめとこう。でもだからどっちもね、なんかこの今だとね、そういうことだったかっていうね、うん、あれがやっぱ弱くなっちゃうんだよね。見慣れてるじゃない。
まあいろんなパターンをね、まあ、触れちゃってるからね。
シャッターアイランドとかはあるんだ、あのデカプリオね。
へ
え。まあちょっとホラーっぽい感じもするかな。ちょっとうーんだね、そんなやられた感は正直ないかな、
うんうん、
いやだからセブンだねマジで。
わかりました。
うん、
ちょっとなんとかして。
シークレットウィンドウとかもねいいかもしれない。
シークレットウィンドウ、
うん、
検索履歴残しとかね。
ちょっとばかしホラーっぽく感じるけど全くホラーではない。お化けとか出てこない、まあ、サスペンスに近いね、うん、
シークレットウィンドウ、
ウィンドウ、あのジョニーデのね、
めっちゃか
っこいい、ジョニーデかっこよってなるよ。まあでもまあ今で見るとまあそうだよねっていう感じ、
はい、このパターン、
ね、うん、もう今はよくあるなって、
あるから、ね、
でも多分その当時はほーってなったんじゃないかなっていう。でもさ、どんでん返しももうさ限界あるじゃない、なんていうの、
そうね、
そのバリエーションに。
そうね、
ね、で結局そのさ、なんか内容として楽しければまあいいかなって。
まあ、それからなんかスポーツものとかでもいいね。
あ、スポーツもの僕見ないですね、
うん、スポコン系か。
スポコン知らないです、
うん、
そクマ。
あ、ちなみにさ、20世紀少年って面白いの？
知らない。
あ、知らない。
見たことない。
なんかね、Amazon プライムビデオ開くとね、毎回おすすめしてくるんですよ。
あれだよね、あの漫画原作の
やつ
だよね。見たことない、漫画も読んだことないよ。
3本ぐらいある
から。あ、そうなんだっけ、そんなついてんだ。
ってことはね、流行ったのかなと思うんです
けど。確かに。いやちょっと僕 そっち系のねジャンルはちょっと弱いんですよね。そうだね、ちょっとそういうなんか、
あ、そういえばさ、ショーシャンクの空にとかもさ、
あ、
最後に見たの多分テレビで小中学生の時だから、これ見るのあり
かな。そういう系結構重たいからね、長いっしょ、うん、多分確か長い。
本当だ
よ、 そういう系
ドアナぐらい長いの。
そうだからそういう系はね、いやいいんだけど、うん、すげえ疲れんだよ、うん、本当に。
なんかだからいいからこそねきっと、
うん、まあそうだね、うん、重いんだよね。でも僕がさっき言ってたのは全部割と軽め。
へえー、あそうなんです
ね。まあまあいや正直なだから難しいね。いやあのセブンが一番、うん、あの僕の中では好きなタイプのどんでん返し、どんでん返しっていうか、
あ本当
なんかやられたっていう、こういうことかって
ちょっと見たい
いうのがやっぱセブンだね。でやっぱその映画を語る上でまあ抑えとけかないといけないよねっていう意味で言うなら、さっき言ってたミストとか、まあ、シックスセンスとか、まあ、ユージュアルサスペクトもそうかな。だけどまあちょっと僕の中ではそなんか世間の評判ほどあんまりハマれなかったね、その3つの。
あ、まあ、期待度が上がっちゃったのかもしれない。
まあでもまあまあまあまあシックスセンスは結構好きだったね、うん、母親とよく見てて当時はすっごく怖かったけど、うん、ホラーなんだけど見たいって思うぐらい感動的ではあった。
これなんかミスト今調べたら、うん、2007年19年のやつがあるんですけど、
そう古いやつじゃない。私2007年は知らないな、うん、19年は知らないな、うん、7年じゃないかな、うん、
オッケー楽しみですね。
ミストはあのあれね、あの後味悪い系ね、
うん、まあいいか、
うん、でも、うん、なんかあのね僕の感じは、うん、すごい破滅的な気分の時にやっぱ後味悪い系を見て、うん、もう落ちれないとこまで落ちたいんだよね。
あ人間失格パターンね。私が読んだ時
そういう時あるじゃん、うん、気分的に、うん、なんかもう今のこの気持ちって楽しいものを見せられても、うん、なんか慰めになんないと、他人事としてとっちゃなんか逆にどんどんなんかこうなっていっちゃう。でそういう時ってなんかどんどん落ちたいじゃん。
うん、分かる。
あるじゃん。
うん、
人間資格読むとちょ
うどね。私も一回どん底まで行った方が逆にもう上がるしかなくなる。
そうそうそう。うん、まあ本当に精神的にっていう時もあれば、うん、なんか気分的に今日なんか上がんなくて、なんか今日はなんか、うん、なんか変な映画見たいなみたいな。
あるあるある。
って時になったらミストは結構いい。
あ本当？
うん、気持ちいい。そういう時は気持ちいいかも。
なるほどね、楽しみです。
気持ちいいと
思う。そう、ね、最近ね、またね、ポケサーファイターの
龍が如くね、
そう、龍が如くってゲームがあってそのサブストーリーみたいなやつでポケサーファイターっていう、うん、なんか日本でいう、こうミニ四駆の、
うん、
なんだろうね、プロモーターみたいな、うん、アンバサダーみたいな
人
の話があって、
う
ん、私はね、正直8だけしか見てなかったの、
うん、
あれはね、0、1うん、0、1、まあ、1、6、7、8かな、うんうんうん、全部初めて見たの、
うん、
めちゃめちゃいいね
龍が如く、
うん、ポケサーファイターの回。
ポケサーファイターってその後半にも出てくるんだっけ。6とか出てくるんだっけ。
6とかあの日ね、広島の豆腐屋やってた。
あそうだ、そう
実家帰るわ、引退して
って
。
そうだ、うん、いたわ、
うんうんうん、
確かにそうだそうだ、
すごいいいね、
うん、
やっぱなんかドラゴンカートみたいな
あったっけ、
事業を始めてその
あ
マリオカートみたいなね、
うん、あったあったあったあった、そうそうそうそう、あったあったあった、
あれが跳ねて、うん、ポケさんの会社に帰ってくるんですよ、
うん、
社長として。
8、
7でも出てくるかな。
7出てこないよ。来たっけ7出てて春日じゃん。そう
あそうだっけ、6の次8だったから、
うん、7で出てきたっけ、覚えてねえ、
うん、はい、うん、あ、じゃあドラゴンカートが7で確かに。
そうか、
そうそう、春日が乗って
た車。そうか、うん、あれ春日の時か。
そうそうそうそう、
はい、
あれはね、元気なんかね、働いもね、サラリーマンというかもうなんかその仕事してお金稼いでる人はね、みんな見ていいと思うポケサーファイターの話を。元気出る、本当に働くってなんだっけなっていうのをね、思い出さされました、ね、
それは難しい問題だよね、
うん、何のために働いてんだろうみたいなのをね、
うん、
改めて考えるきっかけになりました、
ね、そうだね、
ぜひ YouTube でポケサーファイターと検索してみてください。
そうだね、ちょっともう一個だけ話、
うんうん、
最近さ、俺、うん、毎日見てるのがあって、
うん、
あのディズニープラスで、
うん、
まあ、2週目なんだけど、
うん、
まあ、2週目、まさ、あ、ね、
2週目、
あのスターウォーズの、あの
あれね、
アニメシリーズのクローンウォーズっていう、
うんうん、
あの時系列で言うと、
ね、
うん、一応これね、あれなのよ、あのカノンっていうそのちゃんとしたストーリー の、あのなんていうの、静止なのよ。
あ、そうなん
だ。そう、あのスピン、まあ、静止、ちゃんとしたそのあの中のあのシリーズのちゃんとした内容なのね。
パラレルじゃない
と、ね、そうそうそう、事実なのね、うん、 っていうのが存在してて、でそれがあのスターウォーズエピソード2から3の間、
2から3ってことはまだアナキンが落ちる前に、
そう落ちる前、うんなんだよね、
はいはいはい、
でその戦争の真っただ中で、うん、だからそのクローンたちを率いて一緒にドロイド軍と戦って友情を深めていくの、
うんうん、
でそれを見ることによってよりその3でさ、あのクローンが一気にさ、うん、裏切るっていうかさ、うん、
暴走し
あのジェダイたちをどんどん葬っていくじゃん、
うん、ひで
のあのシーンがねもういかに悲しいか、
あ
だって彼らはもうすごい戦場で戦って友情がすごい芽生えてるのよ、クローンって言うけど、うん、ちゃんと一人一人に人格が個性があって、
うん、
やっ
ぱいい話で、
ね、そう誰の元で指揮をね、うん、誰の指揮でこういるタイの人とかは、
うん、
やっぱその人にちょっと似てくるみたいな、
うん、
やっぱそれ戦場をくぐってるからもう顔は同じだけどちゃんとこういうの名前があってちゃんと友情が築かれてる、うん、コマンダーコーディとか特に、うん、あのオビワン撃ったね、
うん、
でその中でやっぱああいう事件があるからよりそのそこが
寂しい、ね、
悲しく本当に辛い辛いっていうその深みをあの感じるためにも良くて、うん、でこのクローズっていうのはね僕一回実は見たことあるんだけど
アニメーションのやつ、
ね、そう、うん、でもねあの正直言うと長すぎんのよ、
長い、いやいや長いと思う、
あのね、
う
ん、
めちゃめちゃ長い
と思う、1シーズン23話ぐらい25ぐらいなのかな、でそれが7シーズンなの
よ、う見たね、
でもその最初見たっていう時も、うん、やっぱスターズ好きだから、うん、見たけど正直ねあの飛ばした回もあんのよ、あのね
いらないわみたいなこの辺は、
ね、
野球界みたいな
の
アニメの、
あのいやコナンみたいな感じで、
うんうんうん、
あのだからコナンって一応さ、うん、太いストーリーがあってさ、うんうん、この黒ずくめのみたいな、うんうん、ただそれが全く関係ない、うん、単発の事件が毎回、うん
はいはいはい、
そういう感じなんだよ、うん、だからさ、
まあそうでしょう
ね、直接ストーリーに関わるところがあれば単純にその何もない日常、う
ん、
そうただのそうそう読む必要もない、うん、見る必要もないまあまあ必要ないというと嘘だけどそういうワンシーンもある、
うん、
だそれだけちょっと飛ばしたりとか、うん、早送りとかしてそれでなんか重要そうなとこだけを、はいはい、まあ、調べたりして手
術を、ね、
そうちゃんと見たっていうのが1回目なんだけど、ちょっとやっぱ最近スターウォーズはやっぱ愛するコンテンツだから、
うん、
やっぱダメだとそれじゃもう、
はいはい、
全部ちゃんと見ようと思って今、うん、全部見てやっとシーズン3まで来た
すごいじゃん
これ ね,
見るね、
2週、2、3週もっと前か1ヶ月弱前ぐらいからこれ始めてて、もう本当に僕も仕事してない時と寝てない、うん、仕事と寝てる以外の時間はほぼ見てる、
うん、でも面白いの
面白い時は面白いけどつまんない時はつまんなくて超辛い、
まあ、私んちみたいなもんか、
そうそうそう、
オムリは素敵なん
で捨て替えの正直あるから、
えでもなんか、うん、ヤクさんそう X でさ、
うん、
別のスターウォーズ見てなかったの、
アコライトね
っていうのがあるんです
か、アコライトは今リアルタイムでやってるドラマシリーズで、
うん、
これはあのエピソード1の100年前とかだから、
え
あの
えそれじゃあもうさ4より前ってこと、
4の前が1だからね、
ああそっかそっかそっかそ
っか、そうそうそう、だからまあシリーズとしては123っていうシリーズと456っていうのが大きく分けられて、456はルーク・スカイウォーカーとそのヴィランであるダース・ベイダーのやり取りの話で、その過去編として1、2、3があって、それはそのヴィランであるダース・ベイダーがちっちゃい時を描いてるもので、さらにその100年前だから、まあ既存キャラクターはあんまり出ない、
アナキンすらもいない、
アナキンは全然いないし、
あれジャバザは、
あジャバザは生きてるかもね、でも出てこないけど、
な
ん例えば、まあ、ヨーダとかは生きてるね、
ちょっと待ってこれ見たいかもしれない、
あれだよあのイカゲームの、
うん、
イカゲームの主演の人が、
うん、あそう
ジェダイやってるこのアジアの韓国の人、
おじゃああれ藤原竜也枠みたいな感じ
あ、まあ、そう、その人が一応なんだけどこれが、うん、正直ストーリーとしてはなんかモヤッとするとこもあるんだけど、うん、もうねなんだっけマニジェシントだ、ジャシントか、マニー・ジャシントさん、
あの役者、
そう俳優さんがいいんだけど、うん、がもうかっこよすぎて、
あそう、
もうねこの間第6話が最新、うん、7話だっけ、6話かながやってたんだけど、もう内容進まなくて全然、もう本当にイライラしたんだけど、もうそのマニーさんがとにかく映るシーンが多くて、
なるほどね、もうその回か、
そうそう、もうただただそれで僕満足できた、ほっとかっこいい、久々にこんなかっこいい人、
何話あるの、
全8話で今6話までかな、毎週水曜日、1時間、そうだね1時間弱ぐらいかな、30 40分から50分ぐらいの間かな、
うん、スターウォーズやってたんだ、
あこの人ね、
めっちゃ小塚さん
みたいな、怖くない、
日本人なの、
いや違うね、あのフィリピンの人、あの フィリピン系カナダ人かな、国籍はカナダの人だったみたい。
100年前スカイウォーカーは出るのか
な。スカイウォーカーいないね、あ多分わかんない、これからまだ終わってないから、
ね、後のね、
けどまあまあ関係ないはず。そう、
じゃあもう実際本筋で忘れてても楽しめる
だけ。あ全然関係ないと思うよ。まあだから実は要所要所に、あこの人あの人だみたいな。
ああそう
だ、うん、多分分かんないけど、もしかするとヨーダとかも出てくるんじゃないかなとは思ってたけどね、分かんないけどね、いる生きてはいるから、うん、でもまあ今とか出てきてないね、まあ、そういう時代の話だから、まあ別に孤立してみれるけど、まあ、結構ねあのそれこそミステリー系で、
あそうなの、
うん、なんか序盤に事件が起こって、いまだにそのなんか背景がなんかありそうなあるってことなんだろうけど、なんかわかんない、まだ大きいことがあったんだろうけどみたいな。
敵は誰なの。
それも
まだ
ミステリーの一つだね。
あなるほど、それで楽しんだ方がいい、
うん、僕も知らない、まだ。
あそうな、
見終わってない。
あそうな、
うん、あと2話で
今日見ようかな、
うん、結構多分ここから激しくいかないと6話まで全然進んでねえから、しっかりしてくれよって。
ワンピースもたまにあるからな。
そうね、
本質全然進みませんみたいな、うん、
そう本当そういう感じなんだよね。いやマジでかっこいい、その人を見るためだけにも、
そういうのあるよ、
ね、うん、見る価値ある、うん、本当にかっこいいんだ、髪もちょっと長くて、うん、あの本当僕が理想として
る。あなるほどね、
うん、
もうそう気になりますね。
筋トレしないとなって、
うん、あなるほど、
体つきよくて最高です。ぜひ見てください。
ありがとうございます。これ見たいですね。
うん、アコライトね、
はい。
はい。ということで。
ありがとうございます。
はい、で僕もクローンウォーズ頑張って見続けますんで。うん、はい、スターウォーズ好きな方ぜひ。
僕は見ないかな多分。
いやあの僕ね、うん、この後クローンウォーズ見るじゃん。
うん、
その後にあの反乱者たちっていうねアニメシリーズがあって、うん、実を言うとこれは本筋はもう内容は知っちゃってるけど、ちゃんと見た回はほとんどなくて。本当主要な回しか見てないのよ。
あ一応本編から情報もらってる、ウェブサイトとかじゃなくて、
あウェブサイトからももらってる、うんうん、みたいな ね、
なるほどね、
情報サイトからね。これもねカノンの静止で、これ
あ静止なの、
そう静止で、これは4、どこだ4と5違う、どこだっけな、3と4の間かな、
うーんだいぶ空いてるんだ
よ、違うな、あそうかな、ちょっとタイミング忘れたけど、
ベイダーが生まれてから
ベイダーいる、そうもうベイダーはベイダーとしていて、うん、なんだけどね、これ見ないといけないのよ。でこれもシーズン4とか5ぐらいあるのかな、
うん、
っていうのがあるんだよね。でこれ見ないといけない。あとまあグッドバッグッド違うバッドなんだっけ、バッドバッチだっけな、
ガンダムぐらいいっぱいある
っていう、うん、そのシリーズもディズニープラスであって、これもシーズン3ぐらいまであるんだよね。これ全部アニメシリーズなんだけど、うん、これもまあ全く知らない内容、見たことない。これを見ないとい
いね、楽しみだね。でむしろ見れるものが残ってるっちゃ幸せだ
大変よマジでもう
見切ったと寂しくなっちゃう。
まあね確かにね、うん、見切ったらまたあの本筋のエピソード4から見ていこうかなと思ってますよ。いい、ね、はい、ということでね、スターウォーズシーズンです、僕が今、
うん、いいです
ね、はい、ということで、じゃあ今週も
そろそろ、はい、
レターを読ませていただきましょうか。
お待たせしました
、では読ませていただきます、
はい、
ラジオネーム貝殻さん、
貝殻さん
男性15歳高校1年生、高校生になりました、貝殻さんが、
かっこいいね高校生ラジオ聞いてる
ね。中中のお二人こんにちは、貝殻です。
こんにちは。
先日高校の入学式が終わり、
あら
だいぶ学校にも慣れてきました。
あ
4月の、ね、中旬頃もやってます、うん、高校で男子とはすぐ仲良くなれたのですが、女子とはなかなか仲良くなれません。中中の二人はどうやって女子と仲良くなりましたか、教えていただけると幸いです。これからもお二人の面白いトーク毎週楽しみにしています。季節の変わり目ですので、うん、体に気をつけて頑張ってください、ということでありがとうございます。
丁寧だね、
ありがとうございます。本当にいつも聞いていただいて、
うん、なんか締めの言葉とか知らなかったよ多分15歳の時、うん、こういうメッセージを送る時
じゃちゃ
ん
とな
そうそうそう、お疲れ様です、ね、分かんない
だね、うん、ということで
入学ね、まず
おめでとうございます。いやね、でまあ春にいただいてて、うん、今夏で、うん、まあ、ちょっと状況変わってて、うん、もしかすると仲良くなれてるかもしれないですけど、
うん、
まあ、我々どういうふうに仲良くなってったみたいな話してきます、ね、てか仲良かったか、
ね、確かに、うん、女子やっぱ入学して
何、
うん、夏ぐらいまでは仲良くなってないと思う。
花火大会行ったじゃん
そうそう、だから夏それじゃない。でもあれも多分きっかけは、矢口さんがその花火大会ダブルデート、ダブルデートって言ってるか、付き合ってはないけど、
うん、
した時に、うん、向こうからメールアドレスを聞かれたんだよね、
うん、
私覚えてる、窓際のとこで矢口さんが呼ばれ、
うん、
えいってなって、聞こえるとかなってなって、
僕が聞かれた、
うん、聞かれてたよ。
ああ。
あの K さん、
うんうん、
そうだね、 K さんね、浜田さんで、ね、矢口さん、
うん、た
あれその2人だよね。
あ、そうそうそう、
そうだよね、
そう、うんうん、
でも向こうきっかけでしたね、我々の時は確実に。
あれ僕でもあれ鍋さんに誘われたと思ってんだけど、
え、わしが誘ったの、花火大会一緒に行こうって。
うん、
本当に。
てか、とか鍋さんと、だから鍋さんにハマってた、うん、あの子が、うん、行こうってなった時に、うん、確かね、僕の記憶だと鍋さん、まあ向こうお互いだったのかな、うん、だから2人で行くって感じより大人数っていう感じになって、うん、白羽の矢が取ったのが僕だった。
ああ、まあね、利害は一致してただろうね、向こうも、
うん、向こうだって多分2人はちょっといきなりはあれだし、鍋さん2人だったら行かなかったでしょ。
うん、行かなかった
のっていうので僕だったと思うよ。
ああ、そういうことね、
うん、で4人で行ったんだよね。
うん、だからそういう意味では情けないことに結構受け身だったね。仲良くなれたきっかけは最初の本当に夏祭りに行くぐらい。
僕の感覚だとあれ以降別にあの子たちと仲良くなったっていう実感ないけど、うん、だってあれ以降あれ以上の何もないわけですし、
ね、まあ、
個人的に遊ぶこともないし、うん、まあ鍋さんのあれか、そうか、兼務のね、
そうそうそう、だからトータルで。でも周りの女の子と喋り始めたのはね、
でも
夏ぐらいじゃないかな。
まあそうだね、うん、え、でもどうなの、なんかその7組ね、
うん、
1年すごい僕が7組だったんですよ、うん、1年7組、うん、1年8組までやってね、
キングダム
で1年7組で、うん、もう一番端の方のクラスで、
うん、
僕らキングダムを築いてたんだ
よ、うんうん、そう
でもまあやっぱり案の定男性同士でまずは仲良くなって、
うん、
まあ、まあ6人ぐらいかな、
うん、
6、7人ぐらいで、ね、ね、まあ、すごい仲良くなって、当然鍋さんと僕いますよ、
うん、
全部どこどこで、ね、よくでも毎日一緒にそうなんか円を囲う、そんななんか7人ぐらいでハンカチ落としみたいな円を囲って、そこでみんなご飯を食べてたんだよね。でだから基本的にもう男性同士で遊んでたし、
うん、
あれだったけど、でもさ、例えばその僕の元カノとかさ、
うん、
まあ、なんかそのダンス部系の人とかってさ、うん、外で一緒に遊ぶことはあんまなかったかもしれないけど、別にクラスだったら普通に話すし、別に仲は良かった、
関係
は良かったよね。きっかけはもしかしたらやっぱ体育祭とかの打ち上げからとかかな、
うん、
打ち上げとかみんなで行ったじゃん、
うんうんうん、
確かあの焼肉違うか、
あの
わらわらか、
わらわらだね、わらわら。でもあれ全員男だった気がする、
あれ男か、
うん、
あなくてとかだったかな、じゃあ。
そうそうそう、
なんかまあそういう感じで、そのやっぱそっからかな、かな、
うん、そうね、やっぱなんか共通のね催しみたいなのがあって、共通の話題が生まれます、
うん、
で打ち上げて大義名分があっていきます、で仲良くなる。
学校の行事って偉大だな、
うん、偉大だと思いますね。なんかカレーとか作ったしね、だって早いうちに入学してから。
ああ、半後水産ね、
うん、そうそうそう、
あれもうこの間ちょっとさライブ配信の時話したけど、うん、でもそれが一番最初だよね、
うん、
行事としては。だから多分本当入学して、
うん、
下手したら4月のうちとかに行って、うんうん、あれは男女、僕覚えてますよ、確か33の班グループを作って、
うん、
バスでなんかどっか半後生産できるとこ行って、ちょっと雨降ってたね、
うんうんうん、
でカレーを作る。
バド部の女の子だったね。
俺女の子、あ、キエちゃんか。
あ、そうそうそうそう、
そうだ、
うん、
そうだ、
そうそうそう、
キエちゃんだ、
うん、そう、
あと覚えてないけど、
あ、多分その
キエちゃんのバーターか、
そうそうそう、バーターの人です。そうそうそう、そうだったって思います。
そうかそうか、うん、めっちゃいい班じゃん、じゃあ超楽しいじゃん、うん、で男性は僕とラとクマの3人だったよ、
う
ん、
そうだ、ね、
だからもう本当にさ、うん、もう3年間通じてとか人生を通じて本当に友達少ねえよなって、
ね、
思うよな、うん、本当に3人だねずっと、
うん、
ね、それで半個室やったね、
うん、
だからか
そういう意味でそのね学校のね、うん、手のひらの上で踊らされてたね完全に。
いいじゃん別に、
いい意味で。
でも確かにそれのおかげか分かんないけど、うん、キエちゃんとかとは関係良かったよね。
そうだね、
まあ、うん、本当外で遊ぶことはなかったけど、
うん、
でも別に普通に仲良かったと思ってるよ、
ね、うん、
私あれであれ来てくれたんだよ、鍋さんはその時入院してたけど、
ああ広島お別れ会、
ね、そう、行っちゃうお別れ会の貸し切りの日ね、うん、
あ、すごい、
あの時来てくれたから、
へえ、
だからやっぱそんぐらいの関係じゃできてるよ、
じゃあ仁義をね、
うん、そうだね、めっちゃいい班じゃん、今もその班でまた半後生さんしたい、
本当に
僕もいいんでしょ、楽しいじゃん、
あ、まあ大丈夫か、
6人でいたら楽しくない、
気使いそうだ、
なんで
帰って
人妻だから、
人妻だし、ね、わざわざこんなに来ていただいてって感じになって、
いやいや別にだけど、まあ、それは僕らが提案したらそうなるけど、うん、違う違う、あの先生が提案するから、
あ、なるほどね、
集められて、あ、何か、何かとんでもない力に、で国から来るの、赤髪が
バトルロワイヤルみたいな感じ
で、これ絶対参加しなさいみたいな、
うん、あ、いいね、楽しいで、
そう言ったら楽しいよねっていう、うん、やっぱそういうことだね、うん、だから僕らは僕らの力で何かアクションを起こして女の子と仲良くなったんじゃなくて、
ね、情けないことにね、
情けないことに学校教授のおかげで徐々に、うん、仲良くなっていった、
そうだから、まあ、他そう、あと結構平田先生とかは率先して異性の人とも喋ってたイメージがあって、
いや、そう、
それ乗っかってたとこはあると思う、
あのクリームパン潰したやつとかね、
そうそうそうそうそう、
確かに、うん、時々いるんだよねそういう、
そうそうそう、
とんでもない陽キャが、
うん、そうそう、
とんでもない陽キャが、
正直そこのなんかおこぼれというか、
そ
う、
確かに、
うん、
まあ、その平田先生もそのさっき言った僕らのこの7人ぐらいのね、うん、ところの場には当然いるから、うん、そこのつながりもあったかもしれないね、
だから陽キャと仲良くするのは近づけるかもしれない、
そうか、
女の子と仲良くなるためには、
そういうとんでもない、時々いるそういうとんでもないコミュニケーション能力を持った人が仲良く近くにいると確かにあるかもね、
うん、
確かにな
んか自ら、それこそね、私がその何で主体となって初めて女の子に喋りかけるみたいなことね、なかった気がする、自分から、
自分からないね、
うん、
自分から連絡先
を初めて
聞いたみたいな、
初めて喋りかけるとかなかった、こっちから一発目、
あ、
そもそもね、
いやどうだろうね、
まああるだろう
けど、まああるよ別にその変な話じゃなくて普通にコミュニケーションとして、
うんうん、
でもまあ確かにね、そうね、いやそうだね、最初って覚えてないけど、でも なんだろうね、でもなんかさ一通りのさ連絡先をみんな知ってたよね、なんでだろう、
な
ん、みんなで交換したのかな、
知りざる、
なんか当時 LINE とかじゃないから、
うん、
あの赤外線だから当時ガラケーの、
そうね、
ちゃんとやってんだ
よ、メーリスとかだったね、部活の予約とかは、
そうだね、
うん、
でもなんかなんだかなんかその辺の人じゃ繋がってたね、
あれでも誰いるんだよね、やっぱ一人広げるやつが、
そうだ、
ね、インフルエンサーが
いる、いるんだよね、
う
ん、そのハブになってくれる人がね、でそのそれは男女ともにいるじゃん、
うん、
だから、
そうそう、
男子の大使と女子の大使の同士の交流で初めてそこにね、うん、関係が生まれるんだよね、我々、うん、そうだね、平田先生が多分その役割をしてたね、うん、我々の1年7組においては、
うん、そういう意味では別に無理して自分から女の子と仲良くなろうとしなくてもいいのかもしれない、直接的に、うん、コミュ力お化けにと仲良くなるっていう同性のね、
そうだね、
うん、近道かもしれない、うん、
なんか当時の感覚だと無理に仲良くなるに行ってる人は僕あんま好きじゃなかった、
なんか冷めた目で見ちゃうよ、ね、うん、やっぱりね、何みたいな、うん、
なんかね、
君なんか勉強しに来たんじゃないんですかみたいな感覚になっちゃう、
勉強してねえだろ一番勉強してねえだろでもなんかね、まずちょっと嫉妬の気持ちもあるよ、
いやそうだ、自分ができないからこそ妬みになるよね、
あいつ女子とばっかみたいなね、うん、あったかもし
ん
ない、
うん、
でもさ、
うん、
でも僕ら2、3年生の時なんてさ、
うん、
ね、僕のその当時の彼女、まあ、付き合ってなかった時と、うん、鍋さん3人とかでしょっちゅう一緒にいたじゃん、
焼肉行ってた
ね、うん、そのだからそこしかいなかったからね、だからもう正直性別あんま関係なかったよ
ね、そうね、だから波長が合う、
そう、その人がたまたま女の子だっただけで、
うん、
本当に友達いなかったもんな、全体数が
ね、いなかった思い返してみると本当に僕のことを誘ってくれるのは決まった人だったね、
本当
少ない、
本当だよね、
うん、
あとはやっぱ部活だね、女の子との交流っていうと、
そう、
ね、
うん、
で我々は検温部で、
うん、
検温部には、まあ、バンドの中には僕のバンドの中には女の子いなかったけど、当時はね、うん、まあ、その時コントがいたけど、まあ、やっぱり一緒にライブやったりとかね、一緒に活動する上で当然コミュニケーションはすることはあるからね、
そうそう、せざるを得ないから、
うん、え、貝殻さんはなんか部活入られたんですかね、
うん、
部活は僕らは本当に部活入ってなかったら今よりもっと友達少なかったからね、
そう ね多分外で友達作ってたと思う、学校じゃなくて、
ありえるよね、
うん、
もっともっと学校の記憶なかったと、
そうそう、
学校もう授業終わったらそこ帰ってバイトして、うん、バイトの知り合いとみたいなね、
うん、
またちょっと変わってたよね、まあどっちがいいとは思わないかのないとは思うけど、うん、まあ少なくとも僕らは部活で楽しめたから、そこだね、
放送部とかないのかな、
放送
ぜひねラジオ興味あるならね。
あ、そういうこと、
なんかやってほしいけどね。
お昼の時間に、
そうそう、AB さんいらっしゃいませみたいな。
いらっしゃ
いらっしゃいませじゃないか。
誰だいや、そういうのや、うん、そういうことね、
うん、皆さんからお便り募集しますみたいな。
確かに、
うん、
そういうのあったら、でも
今しか
できない、恥ずかしくてできないな、絶対。
いや、怖いよね。怖い。私が高校生だったらできるかと言われると
絶対できない、
うん、ちょっと怖いね、
うん、絶対できない。なんならその放送してる人とも仲良くできないもん
何やっちゃってんのみたいなね、冷めたり、ね、うん、ね、狭い心でね。
でもだからそこがね、うん、僕の、まあ僕のって子供の嫌なとこだけど、うん、じゃあ仮にクマとかに誘われたら、おやろうぜってなるんだよね人に誘われたら、いやもう、そうそうそう、
やり勇気あるから、私高校の時
やんねえか、
ネタ考えてでしょ、喋る内容考えて、
今みたいな、
そうそう、今みたいなのを給食の時間に放送載せるわけでしょ。
恋愛ラジオやっちゃう、
うわできないな、絶対その勇気ないわ。
ラジオネーム3年2組のなんとかさんみたいな。
いや楽しいよ、絶対楽しいけどな、うん、
確かに、
うん、それもう絶対できないから、私はもう
絶対できないね、
うん、学生じゃないからさ。
でもやっぱ学生のうちにそういうのできる人が、うん、正解なんだよね、
うん、
それをやって後悔することはないと思う、
うん、
やんなくて後悔することはあったとしても、
うん、
やって後悔するってことはない。その時後悔することあるかもしれない、めっちゃ恥かいて、
そうそう、傷つく
ことね、笑われて、うん、けどそっから10年20年で経って、うん、それを後悔することはないから、うん、
だしね、うん、だしいるよ、ハマってくれる人絶対、うん、
いるいる
たくさんいるから、
いる
学生
絶対いる。てかむしろ年を取れば取るほど、うん、その話を聞いて、うん、そのことに魅力的に思ってくれる人もいっぱいいるから、
そうね、
実は
ね、
その瞬間仮になんかでも、もう絶対後々それはもう自分の面白トークとして、
うん、
ストックできるよね、
うん、
それはもう、
うん、10年後とかにさ、うん、実はさあの放送好きだったんだよねみたいなって言われたらさ超嬉しいよ。
じゃあ結婚式でねリターンズやればいい、うん、結婚式の余興で10年の時を超えて、ね、
いらっしゃいませ
いらっしゃいませいいじゃないそれ、そういうことですよ。
ラジオ部だ、じゃあ
いいね、
放送部がなかったら、
うんうん、でもさ本当今だったらさ
普通にこ
のなんていうの別にポッドキャストとかさ普通にね、
うん、
サードフィルムもしっかり普通にできるわけだからさ、
うん、
別に高校生の趣味でさ友達とやってさ、うん、すごいいろいろできるよ。
そうね、そういう意味では
普通にも公開しちゃえばいいんだよ。
自分から女の子に話しかけに行くのがちょっと億劫だったらラジオをして知ってもらって話しかけたら待ちみたいなね、
クラスの人に、
うん、
いやー、
これやってんの、
クラスの人にやってんだよねって言えるか。
でもなんかもう今普通なんじゃないの、もうそう配信とか、
まあそっか、
うん、YouTube とか
さ、そうだね、確かに
TikTok してるから、
うん、TikTok は普通か、
うん、
どうなの。でも分かんない、僕のイメージだと前僕もちろんやってる人多いだろうけど、うん、なんかちょっと目立ってる一部がやってるぐらいの感じなのかなと思ってたけどね。
多分、うん、私のこの勝手なイメージですよ、
うん、
全略プロフィールやってた人は現世だともう YouTube やってる、
やんないよ全然違うよ。
だって顔とかさ出してたでしょ、プリクラレベルだけど。
だからそのインスタグラムのレベルよ、
うん、
だからインスタグラムと TikTok はもう属性が違うから圧倒的に。
あ、まあそうか、
うん、まあ言ってみればインスタってまだ結構うちに閉じてて、うん、なんなら鍵かけてさやってる人も多いわけじゃん、うん、あれは昔で言う、まあ、ミクシーとか、
うんうんうん、
まあ、全略みたいな役割に近いと思う、うん、どっちかっていうとね、
クローズドな感じなんだ。
で僕らのいた時代に TikTok ほどの飛び道具的な SNS というかそのコミュニケーションツールはなかったと思うよ、
うん、
当時なかったと思う本当に。だからまあ当時、
あーそう、
当時 YouTube をやる感じじゃない
、言うなら先駆者だね、
ヒカキンだよ。
あ、なるほどね、
わかんないけどね、それくらいのハードルはあるじゃないかな、
うん、
いや そんなハードルはないか。
私聞きたいな、高校生がやってるラジオ超聞きたいよ。
僕ら高校生だからまあそうだ ね、
うん、
そうだね、
何話すのか興味深いわ。
そうだね、
うん、
結構下品になるね多分僕らが高校生の時にやってたら
宿題やったみたいな、
いやそんな可愛い話じゃないでしょ、わかんないけど、
あいつがさうざくてよみたいな、
そういう感じじゃない
どうするみたいな話になっちゃうのか、
そういう感じじゃない、
うん、
誰がみたいな、うん、人の悪口から始まるんでしょ、
あいつってドア閉めねえんだよとかいう話、いや放課後話してた悪口みたいなことを
そう
ラジオに載せるわけでしょ。
そうだよ、うん、そうだよ、あの あとまあ学校の先生のマネだね
一番面白いやつ
モノマネで大体そんな感じの感じだね、うん、まあいいんじゃないですか。でもまあだからまあちょっと戻るけど、うん、やっぱ行事にちゃんと参加する、うん、僕が言うのもあんだけど特に1年生の時は参加したいから、うんうんうん、行事にちゃんと参加するところでやっぱ自然とできる接点から発展していく方がなんか高校の中では自然な関係として
馴染んでいきますよね、
うん、な気がする、うん、
家庭科とかね。
そうだからこそやっぱりそういう班で何かをやることとかそういうことがあった時はやっぱ積極的にその班の中で、うん、まあ、僕らは班越し生産やる時にさ、うん、なんかぼーっと見てたわけじゃなくてさ、うん、ちゃんとそうちゃんと自分らで、ね、やろうっていうコミュニケーションを取ったと思うじゃん、うん、その時はさすがに、うん、だそういうことは大事かもしれないね。ちゃんとそういう場では能動的にいく、
うん、クールすぎるとかっこいいと思ってた時期は私もありましたけど、そんなこと一切ないので。
僕ら結構クールすぎたよ、ね、
クールすぎたね、うんうん、冷たすぎたね
そうクールっていい意味じゃないよいい意味じゃないよ、ネクラすぎたって意味だからね、うん、
シャイすぎたね
シャイすぎたね、うん、シャイすぎたね、
もったいないと思います、うん、
そうだね、うん、あとまあ部活に入る感じかな、
うん、そうですね
って感じですね。ちょっと貝殻さん、あの
お待たせしました。
ね、そう夏になってちょっとね、やっぱ高校でさ、もう1ヶ月2ヶ月変わると結構また変わるじゃん。
うん、変わる ね、
ね、多分
1年は特
にね、友達がねできたり、もうやっぱ違ったり彼女ができたり別れたりみたいないろいろあるかもしれないから、ちょっとまた最近のさ、うん、事情を教えてくださいよ、ぜひね、お待ちしておりますよ。貝殻さんもお体に気をつけてくださいね、うん、高校なんてね疲れるし ね、
ね、
初めてね、結構夜遅くまでね、
暑いしね、
あるかもしれないし、
校舎の環境もいいとかは限らないから、ね、
確かに、ね、
うん、
狛江高校って冷房あったなかったよね、当時は扇風機だったよ
本当に
あった
冷房あったんじゃないか、結構涼しかったイメージあるけど
高校はそうか、うん、中学はなんか冷房あったかもしれないけど使っちゃダメみたいな
あった
気が
する
ん
だよね、うん、あったあった、イニシエの人だよ、ね、時代のね
まだ昭和の名残をね引きずってたよね、我々
うちわとか下敷きとかで仰いでた記憶ある。
そうだよね、うん、高校は冷房だったか、さすがに
あったと思いますよ。
そうか、
うん、
じゃあ大丈夫よかったよかった、
はい
はい、ということで引き続きコーナーの涙だったり連絡けないこと、うん、どんなことなのかますので概要欄にあるサンド F のタフォンもしくはメールまでお便りをお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中瀬のすぶるのことも
NAKACHU です。
お便りお待ちしております。
そのチャブートに文字を書いてるエグスっていうのがいて、こんなことしたやつがいる間違いなくこの学年にいる
中ちゅう
というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
はい、
あの私ね、知らなかった、本当にもったいなかったね、今まで、
うん、
あの家のね、Wi-Fi はソフトバンクを使ってるんですよ、うん、ソフトバンク光だった
から、はいはい、
で、2018年ぐらいから契約して、
うんうんうん、
機材もレンタルした、ルーターをね、
うんうんうん、
で、なんかもう多分2、3年前ぐらいからなんかね、ちょいちょい調子悪いなと時期あったの、うんうん、Wi-Fi のね、
うん、
なんかアンテナは立ってる、3本立ってるんだけど、
あ、
なんか繋がんないみたいな。
へえ。
で、本当にそれが2018年契約して何年みたいな、4年目、
うん、
じゃあ6年目か、
うん、
なってより顕著にね、調子悪くなってきた、
うん、
そしたら電話したの、
うん、
カスタマーサービ
ス、うん、
あのね、経年劣化あるんだね。
ああ、そうなの、うん、ルーターの、
そうそうそう、あとケーブルとか
も、ああ
、なんだと思う。じゃあそう経年劣化とかってあるんですかって聞いたら、ありえます、あの無償で交換するんで送りますねって。よかったね、これ意外と気づかないもん、なんかね、ダメ、そんなことあるんだ、
確かに何も考えたことないね、うん、いやそれもう治った、これから
これから日曜に届く、
うん、
すごい楽しみ本当に調子悪かった、
それ困るね、うん、普通にね、だって仕事もさ、まあ、在宅はあんまない、最近ないのか、
あ、ね、パソコンで有線は、ね、大丈夫、
あ、家で有線だってこと
だ、うん、
パソコンは有線、ね、有線の方が早いよね、
早い、ただね、iPad とかは
そうだね、
テレビの YouTube とかの Wi-Fi だったから、
そうだね、
なんかお困りの方が
い
る、い
やー、そうだね、
お電話して
回線問題はあるからね、
これも返せないからね、Wi-Fi と
か
返すのがめんどくさい、
そう、めんどくさいし、なんかもう契約もどんなになってたかとかもう今更見直すのもね、なんか、うん、どうやって検索探すんだ
って、ね、そうそう、探してさ、
なんかまずね、
最近サービスも増えてきてるけど、うん、それって本当にいいやつなの、
そうそう、何がいいのかわかんないからね、うん、結局ね、本当に大事だね、
そう、そういう意味では、でもソフトバンクさんはですね、あの電話対応もすごい丁寧だし、気持ちよかったです、こかしてくれるし、ただね、
よかった、
皆さんお困りでしたらぜひ調べてみてください、
はい、
ちょっとね、 長く喋りすぎまし
たね。そうだね。
僕はさらっと終わらせましょうか、はい、ところでまた来週聞いてください。さよなら。
さよなら。